今日はマルコの福音書第14章27節から42節です。このところでは苦しみの祈りが語られています。27節にイエス様は弟子たちに、あなた方は皆つまずきますと、そのように言われました。なぜイエス様はこのことを言われたのか。それは旧約聖書に、私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。神様はこのことを、実はこのことが起こる先にすでに知らしておられた。そしてこのことはまさに必然的なことであったわけです。なぜかというと、私たち自身の力というのは限られているわけです。確かに一生懸命頑張ってイエス様に従っていく、そしてまた御心を行おう、そういう思いはあるわけなんですけれども、38節のところを見ますと、霊は燃えていても肉は弱いのです。そのことをイエス様ははっきりと指摘されたわけです。肉の頑張り、自分の思いで一生懸命やろう、確かにそれは悪くはないわけなんですけれども、しかし私たちには限りがあるということを知らなければなりません。29節にはペテロは、たとえ皆がつまずいても私はつまずきません、彼ははっきりとそのように言っています。しかしイエス様は30節に、あなたに言います、まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。それがこの後その通りになってしまうわけです。それでもペテロは31節に力を込めて言い張った、たとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません、皆も同じように言ったとあるわけです。力を込めて言い張る、それが言うなればもう自我の力、肉の思いということになるわけです。確かに頑張ってやろう、一生懸命やろう、それはいい心がけかもしれないわけです。しかしそれはその通りには自分の力ではできないということを私たちは知らなければなりません。そのことはこの37節のところに、イエスは戻り彼らが眠っているのを見てとあるわけです。33節にはペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて、そしてゲッセマネというその園に行かれて、この一緒に祈ることをイエス様は弟子たちに言われたんですけれども、彼らは眠っていた。37節に、シモン、眠っているのですか、一時間でも目を覚ましていられなかったのですか。しかしそのことはまた40節にも弟子たちは眠っていた、そして41節にもイエスは3度目に戻ってくると彼らに言われた、まだ眠って休んでいるのですか、もう十分です。なんと彼らは3度も眠りこけていた、非常に不思議なことです。ペテロは3度その後にイエス様を知らない、否定する、しかしこのゲッセマネの園でもこのペテロとヤコブ、ヨハネは3人とも3回も眠りこけている、まさにそれは私たちの弱さということを表しているのではないかと思います。しかしイエス様はどうされたのか。33節にイエスは深く悩みもだえ始め、34節には私は悲しみのあまり死ぬほどです、あのゲッセマネの園で深く悩みもだえ始めとあるわけですけれども、イエス様自身も十字架を前にしてこのように苦しみ悩み、そしてもだえる。他の福音書にはこの血の汗を流して祈りということが出ているわけです。おそらく私たちもこれほどまでにはないかもしれませんけれども、 もう苦しみの中に祈るということがあるんではないかと思います。イエス様も、私は悲しみのあまり死ぬほどです。神の子であるイエス様自身も悲しみのあまり死ぬほどだ。病の人を癒し、悪霊を追い出す一切の権威を持っているというイエス様が、悲しみのあまり死ぬほどである。ですから十字架がどれほど大きなものであるかということを私たちは知ることができると思います。36節に、どうかこの杯を私から取り去ってください、もう苦しみのあまりに父なる神様にあなたは何でもおできになります、そう言ってこの杯を私から取り去ってください。私たちも苦しみに直面した時にこのように祈ってしまうことがあるんではないだろうかと思います。去ってください、いやむしろ自分がそこから去りたいという思いを私たちは持つと思います。しかしイエス様のその思いはその後に、しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、イエス様は主の祈りでそう祈りなさいと言われました。しかしこのゲッセマネの園でイエス様自身が、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように、そのように祈られたわけです。そして主の祈りで地でも行わせてください、私たちは祈る、それは神様の御心に従っていくということであるわけです。ですから私たちのこの生活の中にも、私は羊飼いを打つというような試練が実は私たちに与えられる、すると羊は散らされる、その通りになるということです。ですから私たちは甘んじてこのことをもう受け止めなければいけない、いや苦しみや困難があっても自分は大丈夫だ、そうではないということです。私たちも苦しみにあって自分自身が砕かれる、そのことをやはり経験しなければならない。そして霊は燃えていても肉は弱い、そのことが明らかにされていくということになるわけです。その時に私たちはイエス様が言われたように、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにと、私たちはイエス様が祈られた通りに祈らなければならない。そして私たちはこの主に従っていくということであるわけです。イエス様は42節を見ると、立ちなさい、さあ行こう、そのように弟子たちに言われました。私たちも困難苦しみの中にあり、そしてもう絶望、しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように、それは神様に明け渡して全てを委ねていくということであるわけです。そしてその中にイエス様は必ず立ち上がってくださる。42節にある、立ちなさい、さあ行こう、イエス様は私たちに先立ってくださる。ですから私たちはその主に従うということであるわけです。イエス様が立ちなさいと言われるならば、私たちはそこから立つ。さあ行こうと言われるならば、私たちはそこに行くということです。じゃあどこに行くのか。28節に、しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。ガリラヤへ行く。そこに復活されたイエス様にお会いするということです。ですから私たちの苦しみの祈りは苦しみでは終わらない。復活のイエス様が立ち上がってくださる。そして私たちもまたガリラヤで弟子たちが復活のイエス様に会われた通りに、私たちも復活のイエス様に お会いするその時が必ずあるということです。ですから私たちは信仰を持って主に従っていく、そして必ず立ち上がる時を神様は備えてくださる。私たちは死んでよみがえったこのイエス様を信じ、また私たちも復活の命を与えていただいて立ち上がり、また主の御足跡に従っていくものとさせていただきたいと思います。